次に一般質問についてお伝えします。令和3年第2回定例会では一般質問に、中村治、茨城自民党、村本修司、公明党、塚本和也、茨城自民党、磯崎達也、茨城自民党、坂本龍二、茨城自民党、沼田和俊、茨城自民党、豊田茂、茨城自民党、下地健次郎、茨城自民党、西野はじめ、茨城自民党の9人が登壇し質問を行いました。最初に、茨城自民党の中村治議員が質問を行いました。知事は計画に掲げた4つのチャレンジについて、現時点での成果と課題をどう評価するのか、目標達成に向けた意気込みは、との質問に対し、知事は、企業誘致や医師確保など数々の成果を上げ取り組みは着実に進んでいる。期待値を下回る指標もしっかりと分析・評価し、さらなる施策を打ち出している。コロナ禍による経済活動の停滞など新たな課題にも、挑戦・スピード感・選択と集中の基本姿勢を一層徹底し取り組んでいく、と答えました。他に、保健所の人員、施設整備の充実強化、県民の安心を支える消防防災体制なども質問しました。次に、公明党の村本修司議員が質問を行いました。弱い立場の子どもの意見表明権を保障し、権利を擁護する取り組みを具体的にどう進めるのか、との質問に対し、保健福祉部福祉担当部長は、一時保護された子どもの適切な処遇確保のため、第三者評価を取り入れる。また、子どもの権利を説明した子どものための権利ノートの記載内容の充実に取り組むほか、意見表明支援員の育成に向けモデル的に取り組む自治体も参考に、児童福祉士や施設職員などの研修カリキュラムの改定を図ると答えました。他に、エビデンスに基づく政策立案の推進、ICT を活用した質の高い学びの実現なども質問しました。次に、茨城自民党の塚本和也議員が質問を行いました。地磁気観測所は鉄道の電化に大きな影響を及ぼし、本県の都市化の足かせとなってきた。今後の県政を展望する上で、県外移転や補償を国に求めていくべきであるが、どう考えているのか、との質問に対し、知事は、この施設の立地は鉄道ネットワークなどを考える上で大きな課題と認識しており、国の責任において早期に県外へ移転することや必要な補償を行うよう要望する。今後も本県の発展の制約とならないよう取り組んでいく。と答えました。地磁気観測所とは、石岡市柿岡で地磁気の観測などを行っている国の機関です。方位磁石などからもわかるように、地球には磁場、地磁気があります。電流により生じる磁場が観測の支障となるため、観測所の半径約 35km 圏内を走行する電車は、電化の方式などで制約を受けます。他に、品川駅を拠点とした茨城県のイメージ戦略、県立高校の志願者減に対する歯止め対策なども質問しました。次に、茨城自民党の磯崎達也議員が質問しました。コロナ禍の中、家事・育児などの女性への偏りが鮮明となった。女性の視点に立って少子化問題の見直しが必要と考える。出産・子育ての課題をどう認識し、少子化改善にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、少子化の最大の要因は未婚化・晩婚化と認識している。少子化改善のため、男女の出会いの場の創出、 子育て世帯の経済負担の軽減、保育所など保育の受け皿拡大、ワークライフバランスのための働き方改革を促進していく、と答えました。他に、働き方改革、郷土意識を育む観光施策と教育なども質問しました。次に、茨城自民党の坂本龍二議員が質問しました。地域活性化につなげるには、スポーツツーリズム研究会のような場を設け、市町村の枠を超えた連携や民間事業者の活用を推進すべきだと考えるが、スポーツツーリズムの今後の目標と取り組みは、との質問に対し、知事は、交流人口の拡大や地域の魅力向上などの有用性に加え、稼げる地域づくりを重要な視点として、今後もスポーツツーリズムの推進に取り組んでいく。また、状況に応じて民間事業者などを入れた協議の場を設置していきたい、と答えました。他に、美保栄線バイパスの延伸、空き家対策なども質問しました。次に、茨城自民党の沼田和俊議員が質問を行いました。これまでの中小企業への支援をどう評価し、アフターコロナを見据え今後どう取り組むのか、との質問に対し、産業戦略部長は、6200億円以上の事業者への資金需要への対応や、飲食店への営業時間短縮要請協力金の支給などにより、昨年の倒産件数は前年を下回った。今後は、伴走型の融資制度や人材育成費の助成、さらには、税理士などによる M&A 支援の報酬制度を開始するなど、事業者の前向きな取り組みを後押しすると答えました。M&A とは、マネージャー&アクジションの略語です。企業の合併買収の総称で、近年では中小企業などにおける事業規模の拡大や事業の承継などを目的として行われることもあります。他に、日本遺産認定施設を活用した観光誘客、スポーツ選手の育成強化等に向けた取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の豊田茂議員が質問を行いました。医療資源の偏りにより、新型コロナウイルスワクチンの接種機会やスピードに不公平が出ないよう、市町村をどう支援するのか、との質問に対し、知事は、接種に従事する医療従事者が不足している市町村に対し、医師の派遣調整や看護師のマッチングを支援している。また、接種を加速させるため、県独自の大規模接種会場を県内5カ所に設置する。さらに、国に対しワクチンの供給量や納期などの情報提供を速やかに行うよう要望していく、と答えました。他に、医師確保対策の4年間の総括と今後の展望、県立中高一貫教育校の在り方なども質問しました。次に、茨城自民党の下地健次郎議員が質問を行いました。学校での防災教育が放射線防護知識を身につける上で重要であり、知識を持つ教職員を学校へ配置し、その状況を地域へ周知することも必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、児童生徒が原子力災害時に主体的に行動できるよう訓練の実施を支援するとともに、教職員への実践的な研修にも取り組んでいく。また、研修受講者には修了証を発行し、リスト化するなど、研修成果を視覚化し、教職員の自信と保護者の安心感につなげていく、と答えました。他に、原子力行政の新たな展開、原子力産業の振興なども質問しました。最後に、茨城自民党の西野はじめ議員が質問を行いました。国道461号は、県北地域の産業や経済を支える重要な路線であり、 北沢トンネルの開通は観光客の呼び込みなど、県北地域に大きな効果が期待される。トンネルの整備状況と今後の見通しは、との質問に対し、土木部長は、北沢トンネルについては昨年3月に貫通し、現在仕上げとなる通信や防災設備などの工事を実施している。工事完了後、設備検査や防災訓練を行い、本年秋頃に開通できる見込み。一日も早い開通に向け整備を進めていく、と答えました。他に、コロナ後の観光振興、地域公共交通の活性化なども質問しました。